天皇お父様、今日もこうして兄弟姉妹ともに今にとって心を当てて祈る機会をくださり本当にありがとうございます。今日もあなたの十字架を見上げながら、十字架から流れてくる清い清い恩知によって罪許され、清められ、内側から全く新たにされて、あなたのものとなってあなたに従う生涯を送ることができるように、今日も私の歩みを守ってください。イエス様、今日も素晴らしい素晴らしい御言葉をひもといて、御言葉の御言葉、新しく見ているその命に預かり、機会をくださりありがとうございます。その命に預かって御言葉従順の道を今日も歩かせてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして共に祈ることができて感謝します。どうかどうかどうか、どう祈っているかわからない者たちございますけれども、聖霊なる神様が先頭に立って導いてくださいますようにお願いします。聖霊なる神様、聖霊様、聖霊なる神様、何とぞ何とぞ何とぞ先頭に立って教え、諭し、導き、あなたの御心にかなった祈りを信仰を持ってしっかり捧げることができるように助け、導いてください。聖霊様がきっと先頭に立ってそのようにしてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、ありがとうございました。昨日は聖地礼拝で重要性を通して素晴らしい御言葉が語られて、私もアーメンアーメンとこの言いながら聞いておりました。いよいよアドベントが始まってまいりましたですね。本当に、このアドベントですね、しっかり、イエス様のご来臨を我々の教会の中に、我々一人の中に、各家庭の中にしっかり迎えることができるんですね。イエス様抜きのクリスマスにならないようにしっかり祈っていきたいと、昨日もメッセージを聞きながら思ったことでございます。さて、今日はそういうことで、マタイでの冒頭のところからですね、このクリスマスまでですね、あと20何時間でしょうか、はい、このメッセージを取り継いでいきたいと思います。で、今日はこのマタイのイエス・キリストの系図の一章の一節を読みたいと思います。で、この系図を読んでみますとね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図となっているんですけど、毎年申し上げることですけど、これ500なんですね。どうしてかというと、ビブロス・ゲネセ・オースですね。このケイズ、イエス・クリスト、イエス・キリストのケイズ、チュユー・ダビデュ、チュユー・アブラハムとなってます。で、この、だから、言語に忠実に訳すると、ダビデの子、アブラハムのケイズでありまして、アブラハムの子、ダビデの系図ではないんですね。これはこの聖書を翻訳した人がこの信仰と言いましょうか、このですね、御言葉をきちんとこの伝えてないんですね。私はこの聖書の訳者に対していくつか疑問を覚えることがいつもありますですね。例えば使徒行伝の19章にですね、このパウロがですね、この御霊に感じてマケドニアに行った後、エルサレムに行ってローマもいなければならないという有名なことがあるんですが、そのですね、御霊に感じてというふうに公約にあったんですけども、今度のですね、協力がないんですよね。取ってるんですね。で、私はもう本当腹が立つんですね。この聖書翻訳者名、全然聖書のことじゃ。で、このですね、もうこの前ちょっと帰ってきましたけれども、このマリア姉妹会のスミルナさんがですね、先生、聖書公約教会にこうしました、なんでしたら、このヨハネ、ごめんなさい、この詩編の23編の主は私の牧者であって私には乏しいことがないという、先生、私の方が抜けてるんですよって言語にはっきりあるんですよ、なんでしょうかって、結局その翻訳者がですね、私の主としてきちんと個人的に主を捉えてないんですよね。だから私を抜けてます、先生こうしましたって言って、そうか、あなたたちをこうしたらきっと次からついてくるよ、恐らくですから次から私のには、新教の訳の改訂版には 私の方がついているかもしれませんですね。でこのこのここもですね、この翻訳者が意訳してるんですね。聖書通りには訳しないで、このどういうことかと言いますと、アブラハムの子、ダビデの子が試練ではないか、誰かなればアブラハムが一番の子孫、元祖だからですね、ダビデはその子孫じゃないか、だからダビデの子、アブラハムの子というのはこのおかしいんじゃないかという、そういうですね、この世的な配慮が先立ちまして、こういうふうに誤訳、間違える、間違える、はっきり言って誤訳でさえ、ですから英語でもはっきりですね、はっきりあのどの訳でもダビデの子、アブラハムの系図となっておりますですね。もちろん言語ではビブロスゲネオスオスイエスクリスト、旧友ダビデ、旧友アブラハムですからね、ダビデの子、アブラハムの子の系図となっています。本当これ大事な点なんですね。ということは結局やっぱりこの翻訳者がですね、この聖書のメッセージをきちんと受け取っていないということだと思うんですね。というのはどういうことかと言いますと、このマタイによる福音書の冒頭にですね、イエス様のこの伝記が述べられているんですけれどもですね、この十七節にこうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンの移住まで14代、バビロンの移住からキリストまで14代、この中で、ダビデが中心になっているんですね。アブラハムからダビデ、ダビデからですねバビロンを知るということ で、バビこのダビデというのは一番もうそれこそ旧新約を通して大事な大事な人物なんですね。ですからやっぱりこの聖書を書いたマタイがこういったようにイエス・キリストの系というのはダビデの子孫であり、アブラハムの子孫なんだ。アブラハムの子孫ということは、アブラハムがですね、イスラエル民族の最初の人ですから、当然そういうふうに考えてこういうふうに書きたいのは分かりますけれど、しかし聖書は信仰の書だからですね、信仰的に言うとこのアブラハムの前にダビデがいるんですね。そしてこの十何節もありましたように、アブラハムからダビデ、ダビデからバビロンを襲うという、ダビデがもう中心になっているんですね。ですからやっぱりあの聖書の聖書が何を言おうとしているかということをしっかりですね受け止めていかないといけないんじゃないかと思うんですね。そういうことで今日はダビデの子イエス・キリストの系図ということで、どうしてダビデがそれこそイエス・キリストの系図の中心人物なのかということについて少しく取り上げてみたいと思います。大事なことなんですね。でこのどこに一番 この中心があるかといえば、サミエル記、先ほど言いましたけれども、サミエル記下の7章にですね、このナタンが預言したその言葉の中にあるんですね。で16節に、あなたの家、ダビデの家、あなたの王国、ダビデの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。ですからダビデの王座は常しえに据えられる。で結局このダビデの子孫からですね、こう書いて、こう書いてある、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、この王国は揺るぎないものとする。この者が私の名のために王家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固くする。常しえに、常しえにと。だからダビデよ、あなたの子孫が常しえにこのですね王国をきちんと継承していくよということで、その子孫からですね王が出るということをきちんと言ってるわけですね。ですからこのイスラエルの人たちは、このメシアはこの予言のようにダビデの子孫から出る。だからこの新約聖書を読んでみると、バルテマイでもですね、このイエス様が近づいてくれたとして、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言ってですね、この叫んだ、そして癒してもらったと書いてあるんですね。またこの女は 一人の女もですね、子供が病気でした。この男性の声、イエスよ、私を憐れんでくださいって言ってね、必死でイエス様を救いました。イエス様が帰り道があって、その子も癒されたと書いてある。ですから、このその当時のですね、イエス様の時代のこのイスラエルにおいて、そのダビデの族から1000年間経ってるんですけど、ずっとですね、イスラエルはダビデの子がおいでになる、ダビデの子孫からこの永遠の王であるメシアがおいでになる、キリストがおいでになるということをずっと言い続けて告白し続けていたんですね。ですから、イエス・キリストがおいでになった時に、ダビデの子だ、この方こそダビデの子じゃないかとですね、みんなが告白したわけです。そしてまさにイエス・キリストこそまことのダビデの子でありまして、今も私はそのダビデの子であるイエス様の栄光の中で歩かせていただいているわけです。じゃあ一体なんでダビデはそんなですね、アブラハムよりも、アブラハムは信仰の師ですけれども、アブラハムよりもダビデが上なのと、上というか、まあ大事なのということはですね、やっぱり私はですね、このダビデが持っていた信仰の霊性といいましょうかね、すっごく高かったんですね。ですから、ですね、今日のところでもナタンがですね、お前は神殿を建てようと思っているけれどもって言ってですね、この彼に予言をするわけですけど、今のは7章ですけど、サムエル記下の6章を読んでみると、神の箱ですね、神の臨在の印である、神の箱がいよいよエルサレムに、この引き上げてきましたですね。でその時にですね、ダビデがどれぐらい神の箱、神の臨在、神様が前で喜んだかということが書いてあります。6章のですね、12節に、神の箱の上に、このオベデ、エドムの家を、そうですね、全てを主が祝福されると、ダビデは王に告げる者がいた。王は直ちに出かけ、喜び祝って神の箱をオベデ、エドムの家からダビデの前に運び上げた。主の箱を担ぐ者が六歩進んだ時、ダビデは超えた王子を、名手を、王子を生贄に捧げた。主の前でダビデは力の限りを取った。彼は着ていた朝の王エボデがですね、このをつけていたんだけど、それがはだけたんですね。ダビデとイスラエルはこぞって喜びの叫びを上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を開けた。主の箱はダビデの町に届き、サウルのミカルがそれを見逃した。裸で踊りをしている、ね、それをですね、もともと敵だったんですけど、その敵の娘であるサウルの娘をミカを奥さんとして迎えておりましたけど、軽蔑して、なんだ大太郎があんな裸で踊りをしている、ということは、ここに書いてありますように、主の前でダビデは力の限りをだったですね。もう必死ですね、このダビデとイスラエルの家はこぞって喜びの声を上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を運びた。主の臨在ですかね。では主を本当に喜んで気が狂ったようになってですね、踊り狂ったその神の箱がですね、神は都をエルサレムに運び込まれた時に、もう喜んで主を喜んだんで、本当これはダビデの信仰です。裸踊りをするぐらい、もう主の臨在の印である神の箱がエルサレムに運ばれた時に喜んで、そして彼は思うんですが、自分はね、立派なですね、この家に住んでるけれどもですね、この神の箱はまだ天幕だ、幕屋だ、これが自分はね、もう立派なレバノン杉の家に住んでいるけど、神の箱はまだ天幕だ、自分みたいなものがこのレバノン杉の家に住んでいるんだから、神殿を建てなきゃいけない、神様のお住まいの宮を建てなきゃいけないですね。いや、私は本当に 神殿建築をやってみてですね、どんなにこれが光栄な仕事であるかということを嫌というほどですね感じました。神殿建築、神の宮を建てるということは本当主の栄光に満ち溢れたことですね。ですからもうですね、大きい教会になってますよね。まあ、ここでですね、嬉しいことに、このネパール語礼拝があったりですね、デンマーク語の礼拝があったり、中国人がいたりですね、韓国人はもちろんですけども、すべてのいろんな頼み人が来て、これ礼拝をしていると、もうすごく嬉しいんですよ。ああ、イエス様、嬉しいです。本当、あなたの宮が建って、こうしてネパールの人がいっぱい来て、喜んで礼拝して、あなたの宮ですから。本当、私は、ああ、生涯の中でこういう神殿建築をされてもらったことを大変喜んでるんですけれどもですね、このダビデはこの神の子がエルサレムに担いやられたのはいいけれども、自分は立派な宮殿に住んでるけれども、神様は天幕の中だ、幕屋だ、これはちょっと自分はちょっと耐え難いなということで、彼は神殿建築への思いを起こすわけですね。しかしこれは非常に神様が喜ばれるところ、一応神様は自分はそのところに住まんでもいいとおっしゃるんですけど、しかし神はすごく喜ばれてですね、そして結局彼ではなくて彼の息子のソロモンが神殿を建てるようになるんですよね。でこの神殿を建てる時にものすごい栄光が神の上に満ちたということが書いてあります。で幕屋をですね、この出エジプトの前にですね、この幕屋を建てた時ももう主の栄光が満ち溢れて、もう祭司が近寄れなかった、もうすごい主の栄光がこの現れて、ですから神様は神殿を建てたことをお喜びになったんですけれどもですね、そのような願いを起こしたダビデに対してはっきりね、お前のですね、子孫は永遠にこの地を支配するようになるよとね、あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王国は常しえに続く、あなたの子孫から永遠の王が出てきて、常しえに永遠に、この国を治めるようになる。すなわちイエス様がダビデの子として現れて、今から2000年前ですか、今本当世界中でですね、この崇められているわけですね。昨日も礼拝の後いつも挨拶するんですけど、上野先生が来てくださって、上野先生と話をしました。上野先生がいつもですね、上野先生は東大の教授ですからね、兄弟東大教授、いわゆる名誉教授ですね、引退して、で、そう、もういろすごい研究をなさっておりまして、もうあちこちの世界中の学会に引っ張られてですね、1900何年かな、今から30年ぐらい前の写真も、先生がですね、この湯川秀樹が建てたですね、湯川秀樹が建てたこの科学の財団があるんですよ。その中の先生は理事の一人なんですね。はい、で聞く先生はその雑誌が2回と1回、3回と1回出るんですけど、それにですね、先生がこのヨーロッパにも何回みたいな学会があってですね、で春子さんも一緒に行ってる写真も一緒に出てくるんですよ。はい、でそのずっとヨーロッパを回っている。この前はあれですね、今度はアシーのフランシーですね、はい、のところが今度先生アシーですからフランシスのことを書きますって、そうですかって言って、で昨日も先生と話したんですけど、先生やっぱりヨーロッパの気候を文を書かれるには、まあ、キリスト教の信仰というかキリスト教の知識がないとダメですが、そうですね、もう本当もどこもこもキリスト教と結びついてるんで、この前はフィレンツェだったんですね、で今度はアシーですから、フランシスコ、フランシスアシーのフランシスのことを書きますっておっしゃられまして、いやもうすっごい影響を、まあ、それこそですね、2000年間それこそですね、ヨーロッパじゃ持ち出してきたわけです。日本ではですね、まあ、それこそ、このキリシタンが起こったんですけど、潰されてキリシタンが潰されてしまって、ほとんど今ありませんけれども、まあ、今これだけ小さいですね、この プロテスタントの教会があるだけです。まあ、しかしですね、戦後ですね、このアメリカがたくさんの宣教師がやってきて、まあ、特にバプテストの場合は、ものすごいお金と、ものすごい、この資金を投入してですね、さすがですね、もう日本がアメリカ、この韓国や中国を通した時には悪いことばっかりしたからですね、もう今でも、もう本と言ったらもう聞くこと、うわー、こんなこと日本にしたと思いますけど、戦後アメリカからやってきたですね、この米国はやっぱりクリスチャンだったんですね。変なことはほとんどしませんでした。まあ、よく我々小さい頃パンパンと言ってましたけど、パンパン卓球で女の人がですね、アメリカ人と一緒にうろうろしていると、そういうことを言ったりするけれども、ほとんど嫌な噂は聞かなかったんで、やっぱさすがアメリカでいましてね、もうアメリカが韓国におりましたけど、韓国でも全然アメリカ軍に対する批判はないんですよね。日本のもう統治に対して、しかもどんなに汚いこといっぱいして、中国でも入ってくるほど嫌な話があるんですけど、しかしやっぱりキリスト教はですね、はい、そういう意味でこの日本にキリスト教が入ってきて、そしておかげさまで我々バプテスト教会は16しかなかった教会がですね、戦後に300いくつになったんです。だ結局全部アメリカさんがお金を持ってきて、土地を買って牧師をして、牧師にお金払ってですね、はい、やってくれたんですから、もうここに春日丸教会もありますね、すぐ近く平尾もあります、長文教会、全部一級一等地に立派な土地を買って、とても今日本の教会はあんなところに買おうと思っても買えませんよね。いや本当に、まあ、アメリカさんのおかげで今日本の教会、特にバプテストは少しですね、まあ、やってるような状況ですけれどもですね、このダビデはですね、それこそ主を愛して、そして神殿を建てたいという願いをした、そのことを主は喜んでくださったんですね。そしてまあ子供の時代、ソロモンの時代にすごい神殿ができて、そうしてもうものすごい栄光が表されると書いてあります。しかし、そのこともすごかったんですけど、ダビデの生涯をこのサムエル記を読んで教えられることがいくつかあります。大事なことはあります。例えばですね、このダビデはサウル王様から20年間近くをかけまされて、もう彼を殺しにやってくるんですね。もう何回も何回も殺されそうになります。しかしダビデは立派な人でありましたね。もうとにかくもう殺されそうになってもですね、有名なエンゲリエですね、彼が隠れておりました。そこにサウルは3000名の優秀な兵隊さんを連れてやってくるんですよ。それすぐ近くに来て、来ておりますから、もうダビデは600名しかいないんですよ。とても戦争になったら勝てない、もう全然。それで結局彼らは近くのですね、ホラナに逃げ込んでじーっとして待っているとですね、そこに、このサウルが入ってくるんですよ。用を足し、人ですから用を足す。さあ、このダビデの部下が、先生、殺しましょう。あなたを命をつけないってやってきたいですか。私が一発でやっつけますから、って言って、立って殺そうとしたら、ダビデは偉いですね。殺すな、ってね。ダビデは本当にね、死を恐れる人でした。死を恐れる人でしたから、彼もね、かつて神様から立てられた、油注がれた人だから、手を打ちゃいかん。手を受けちゃいかんって言って、それで手を受けずに救ったんですね。自分を殺そうとしているもの、来ているものですから、殺しても当然いいんですけど、しかしダビデは神様を恐れ敬うその信仰の上にこの手を受けませんでしたね。いやー、うわ、偉いなと思って、そういうことをもう一回言って、とやっぱり彼は殺しちゃいかんって言ってね、彼の命を救うんですね。この神を恐れ、そして、ですね、神の御手を置かれた人に対する尊敬と言いましょうか、そういう神を恐れる立派な彼の信仰は、そういう命がけですよ、命がけで、なんですね。しかも彼はですね、やがて、こう王になって全イスラエルを治めて、ものすごく繁栄するんですよね。繁栄の真っ最中にですね、彼が罪を犯すんですよ。この彼がですね、僕は戦争に行ってるのに 自分は風呂に入って上がってきて、そして城下町を見ると一人の女性が裸でいますよ、弱みをして、それを見てもう悪魔に参られてですね、もう本当に、いわば目から入った、それで聞くこの女を召し入れて、バテシバという女性ですけど、今日の一緒に出てきますよね、はい、バテシバを通してソロモンを出てきますけど、そのバテシバをこの迎えて、そしてそのご主人はバテシバとの間に関係を持って、子供が妊娠したもんだから、それを隠すために旦那を戦場に追いやって殺してしまう、姦淫の罪、殺人の罪、隠蔽の罪、もう神の前に大罪を犯したんですね。で聞くですね、預言者が言って、あなたは罪を犯したと言ってですね、やっぱここは王様ですけどね、やっぱり彼は神前に謙遜なんですね。もう預言者ナタンの前に震えながら、神様ごめんなさいと言ってね、彼は神の前にですね、いわゆる王としての王権を振るようなことをしない、神の前に真実な人でありました。罪を指摘された時に神の前に、神様ごめんなさいと言って、彼は泣いて言い続けた、神様ごめんなさいと、そして断食して祈る、神様どうか助けてと言って、で彼はそれ、彼の悔い改めの上に彼の罪は許されていました。でまた後のを読んでみるとですね、彼が二大失敗、一つは最後の晩年ですけどね、もう国が治まって、もう国が破壊している、それをサタンがこの餌にして彼を誘惑するんですね。お前こんなに栄えてるから、この兵隊さんの数を数えてみよう、この民を 数を数えてみよう、安心するよ、お前こんなに立派な兵隊がこんなにいるんだから、この国は安心だという、そういうですね誘惑をするんですよ。ところがやっぱりどっかで傲慢になっておりましたダビデはですね、あそうだな、俺が王になってこれだけになったからと言って、それをですね深く祈らないで、その誘惑の声に負けて、この兵隊の数を数えるんですね。そしてそうしたら途中ですごい、あこれは悪魔だ、俺は神様に罪を犯したですね。どういうことか言えば偶像礼拝ですね、人の数、お金の数、そういう兵隊さんの数、そういうものに頼って安心するですね。本当に我々の安心は神様以外にあってはならない、本当神以外にあってはならない、本当なのに、どっかで、ね、目に見えるものに頼って安心をしたいという愚かなこの信仰があるね。そこで神様が、じゃあもうと言って、神様が粗悪を使わせてね、そうして彼の罪の上に1週間7万人の命が死んだ、粗悪された。それで彼はびっくりして、神様ごめんなさいって言って、もう泣いて泣いて、神様もうこのために罪がない、私が罪を犯したんだから、私と私の家を罰してくださいって言ってね、神の前に出て、本当に彼は悔い改めて真実に自分の罪を悔い改めるんですね。彼は罪を犯さなかったわけではないけれども、本当に神の前に、神の主命の前に真実な人でありまして、ごめんなさいって言って泣いてる。で神様が許していって許していただいて、そしてその時日が暮れたんですね。その日が暮れたのを見て、あそうだ、神殿をですねソロモンが息子が建てるけれども、ここに建てよう、この日の暮れたところに神殿を建てなければいけないと言って、今ですねエルサレムの神殿が建ってますけれども、しかしそこは日がダビデが罪を犯してですね、悔い改めたんですね。ダビデという人は罪を犯さない人ではありませんでした。罪を犯す人でしたけれども、神の御言葉の前に真実に悔い改めることのできる人でした。ですからですね、それこそですね、神様の前に神殿を建てましょうかと言って、神様が、いや息子に建てられると言って、まあ、しかし神様が喜びになって、お前の子孫が立派になるよと言ってですね、この約束のことをいただきました。それが結局千年後にイエス・キリストのご誕生という形で、ダビデの子孫からこのイエス様がお前になった、ダビデの子孫として孫、子供として、旧友ダビデ、ダビデの子としてお前になった、すなわちそのダビデの中に脈々と燃えていた神を愛してやまないその思いと、神に対する本当に真実な真実な神を恐れを敬うその信仰心ですね、 その命がそれこそイエス・キリストにおいて 100% 成就して、イエス・キリストが神の子、ダビデの子としておいでになったわけですね。本当我々が信仰生活をするということは、このダビデの中に燃えていた父なる神様に対する愛、信仰をしっかり継承して、ダビデの子であるイエス様の本当に栄光を表していかなければならないことです。まあ、つくづくですね、この昨日は純粋先生のメッセージを聞きながら、本当にクリスマスだな、そうだですね、インマネールの信仰に来て、そして福音の伝達をしなきゃならない、メッセージを語られています。そうだな、あなた、アメン、アメンって聞きながらですね、あ、主を感謝します、このようにして信仰が継承されていることを感謝しますという心から感謝を下げたことでした。考えてみるとですね、この朝会に下った日ですね、朝会の日というのはもう今から700年近く前、バプテスト教会に下った聖の日なんですよ。大ものすごい日だった、クレの教会に下った。そして田中純正という先生を通して日が下って、連盟の中がもうすっかり力がなかったですから、立ち上がるような機会を与えたのに全部追い出したんですね。でそれで聞く田中先生を出て、でその一緒に戦った川野博之中先生、佐世保のバプテスト教会の牧師さんとか、その先生も田中純正先生を通して聖霊を受けた。で結局お前も出ていけということで日を受けたから追い出されたんですね。で結局川野先生が学者でしたから、国立の宮崎大学の英文学の教授を佐世保バプテスト教会の牧師を辞めてやった時に、日高の先生がそこに宮崎大学の国文学に行ってられて、そこで英文学の教授である先生の訓導を受けて、なんと英語の授業があった後にですね、日高先生に対して、まあ学生ですよ、お前はこの今日の授業終わった後に俺の研究室に来いって言われてから行ったらですね、なんと川野先生がですね、俺はクリスチャンだと言ってね、そしてね、お前もね、イエス・キリストを信じてクリスチャンになれと、びっくりしてですね、もう、本当、それで、それから先生は宮崎バプテスト教会に行くようになられて、でクリスチャンになられて、そして聖なに来られて、そして熊本バプテスト教会の牧師になられるんですけど、その時にですね、この川野先生が、これはね、バプテストに下った日だからね、バプテストでしっかり燃やしていくように、バプテストのリバイバルのために、お前は使いにいかん、バプテストに出たらいかんって、ね、はっきり言われて、そして北川先生は、西南の進学校に来て、卒業して、熊本バプテスト教会に来て、それこそ5年、6年、命を決意の結果、天が開けて、聖霊が下って、リバイバルが起きたんで、ね、で私もその当時に、1960年代、59年でしょうか、はい、クリスチャンになりまして、熊本大学を出て、そして、伊藤の熊本大学に入った頃、その頃、リバイバルが起きて、そこでクリスチャンになって、聖霊を受けて、そして、献身をして、それから70年、今もあるわけですけど、いや、不思議なことがありまして、そういう中で、私も、献身をして、開拓伝道を始めました。そして、神殿建築をして、やってきたんですけど、いつも祈りが、バプテスト教会のリバイバル、教会のリバイバル、教会のリバイバルを、バプテスト教会のリバイバル、いつもずっと祈ってきました。まあ、今度ですね、来月、今月、クリスマスに、野口先生のお母さんの母教会のね、門司港の教会に行くんですよ。クリスマスの時に招かれておりましてですね。で、私はそこで、お話をしようと思っておりして、で、その、門司港というのはですね、門司港の教会は、キレラツ先生が始めた教会です。で、キレラツ先生は、どこで聖霊を受けたかといったら、結局、私の友達の大谷忠信さんのお父さんの大谷健二先生がですね、こう先行ですね、こうバプテスト教会に大リバイバルを起こして、で今でも百何十名の大きい教会でそこを起こして、でそこでリバイバルを起きましてね、そこで東京大学の生徒さんだった木田先生が救われて、献身して文字で、教会を始めて、でバーッと盛り上がったんですね。でこの方のお母さんも文字出身で、文字の近くの教会に行ってたんですけど、どうも救いが起こらないですね。それで急、この方のお父さん勝利君と言って、 正白でした。そしてもうお母さんはその葛飾を書いてもうどうしようもない、このを姑に使えなきゃならない子供が4人5人いる、もう大変な中でアップアップしておられて、近くの日系の教会に行ったけれどもどうしようもない。で本間原さん聞いて今ですね、王子校のバプテスト教会でリバイバルが起こっているというそういう声を聞いてですね、そして行った。でそこでお母さんがバッとその行きたいその出会うんですね。そして立ち上がって、まあそういうことですね。もう本当私がこのいじり開拓をしておりました時に、この西陣の方に住んでありまして、私は大島先生からですね紹介を受けて行ったんですよ。そして行ったらうちよかったら来て、遠い西陣からその当時はですね汽車ポップがあったんですよ、はい、博多駅まで平尾を通って、で西陣からポップに乗って、そして平尾に来て、平尾から西鉄電車でいじりまで来て、いじりから15分歩いて、もう末のバス停のですねそこまでおいでになって、それからずーっと続けていきたかったんですね。でそのお母さんが出会ったのが、イエスの出会ったのが、それこそですね、大井教会で起こったリバイバルの日を受けた木寺先生が解釈伝道して、でその当時西南女学院の女の子がたくさん来ていっぱい住みたいです。大丈夫だ。でこの方もその頃救われてですね、そしてお母さんは、まあ、それこそですね、それからずっと真実に信仰の歩みをしてくられて、その娘さん、そしてその息子が聖夜君ですよね。ですからもうずっと火が一貫して燃え尽きているわけですね。で今日私たちがバプテスト教会のリバイバルということを求めて、今度12月のクリスマスにですねお招きに預かっておりまして、一体が少々ってこの流れの音を見えただけの時が来ると身を結び、そのまましまないように、この教会は今も礼拝が10名も満たないぐらい下がってるんですね。もう一回起こらなきゃいけない。先生の息子が木寺先生、清さんとかめぐみさんとかいるんだけど、もう僕先生も辞めてもらいましたね。もう協力牧師になってるんですよ。ですからもう一回祈りを起こせ、そして火を起こせ、そして本当に連盟の教会の中に火が燃えるようにですね、まあ我々の使命はそれこそですね、このバプテスト教会に火を点火する。ですから今ですね、玉川教会がブワーッとそれこそもうですね、野口島先生ご夫妻のご愛道、そしてその後継いだですね佐久岡先生のご愛道、佐久岡先生も苦労があってですね、そしてもう牧師になった途端乳がん取った、今度ご主人がもうガーッと反対、賛成だったんで本当はね、長崎の26世紀のあそこあの人のおじいちゃんがなんか作ったところですか、行って頑張ってねと二人励ましてですね、そうこうしたら旦那さんだ、そうこうしたら今度はリウマ症、もう痛くてですね、牧師が2階にある、1階が礼拝堂、もう上り下りが多く大会苦労されたんですね。まあしかし祈ってある日突然スパッと癒された。そしてご主人もくるっとひっくり返ってですね、今はもう全力で今佐久先生のお手伝いをして、今教会がバーッと揺れが燃え上がってるんで、この前もね、この彼女先生のために祈ったんですけど、もう若い子たちがねいっぱい集まって、で子供たちが声を上げてね、シューって祈るんですって、ものすごい燃えてね、もう自分たちに祈りたいですね、もう火がついてるんです、リバイバルの火がついております。いや本当ですね、今度も申し子の教会に行くんですけど、申し子でも火がついてですね、連盟の教会がリバイバルが起こるように、それこそですね、日向範夫先生を通してこの我々新生の教会はリバイバルを起こす教会として、連盟の中に火を通ずる教会として生きるというふうにおっしゃいました。ああ本当にですね、神様がこの形があったようにですね、ダビデがどこまでも主の御旨を恐れかしこみながら、どんなに恐ろしい敵であるサウルが来ても神様絶対手を置きませんって言ってね、命を受けてきちん主の導きに沿って導きに従って歩いて、 そしてやがてはダビデ王はですね、イエスキリストの父と霊的父となるまでに祝福を受けました。我々もどこまでもどこまでもダビデが従ったように主に従って主に栄光を期することのできる歩みをすることができるように、ダビデよあなたのようにどこまでも主を愛し主を主に従ったダビデのように、そしてその子孫であるイエス様にどこまでも我々がイエス様を愛してどこまでもイエス様の御心を行って御心をこの主に実現するものであることができるように、ダビデの子イエスキリストの系図というこの御言葉を通してしっかり恵みを受けていきたいと思います。今日も共に祈りましょう。そうですね、すみません、どうせ一言言ってみましょうか。